もちろんもっと簡単にまとめている言葉ちょっと読みましょうか、エペソ人への手紙の6章、今度は新約聖書の347ページになります。エペソ書6章の一節から、子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。親はイエス様を信じているからじゃないよ、正しいからじゃないよ、親だから。ちょっと考えられない考え方ですけども、神の御言葉はそう言っている。両親に従いなさい、これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬い、これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたら、あなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。おそらくまあ、世界一の頭のいい男と呼ばれているソロモンは、まあ、箴言を書いたのです。まあ、誰でも、若者だけではなくて、よく読むべき本なのではないでしょうか。ちょっと2、3箇所見てみましょうか。箴言の中三章、986ページになります。箴言の中三章の24節、無知を控える者はその子を憎む者である。まあこういう意味で、子供に憎んでる親はいっぱいいるなのではないでしょうか。無知を控える者はその子に憎む者である。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。中級章の18節、望みのあるうちに自分の子を懲らしめよう。大人になってから遅いすぎ。親になってから親の責任じゃない。二十三章の中三節、子供を懲らすことを差し控えてはならない。無知で打っても彼は死ぬことはない。あなたが無知で彼を打つなら、彼の命を黄泉から救うことができる。29章15節、無知と叱責とは知恵を与える。わがままにさせた子は母に恥を見させる。17節、あなたの子を懲らせ、そうすれば彼はあなたを安らかし、あなたの心に喜びを与える。まあ、知恵とか科学とか教養とかいうものが確かに大切ですけど、もっと大切なことは、子供は生ける誠の神を恐れ、主を見出すこと、また主に使えることなのではないでしょうか。ですか、親は毎日、主よ、この与えられた子供は私のものじゃない。あなたのものです。もう手上げなんです。何もできないけど、お任せいたします。この態度と脅しは必ず働いてくださいます。まあ、聖書は、主を恐れることは知識の始まりであるとあります。まあ、前に紹介したことがあるんですけど、名前は言ってはいかんと言われましたが、言わないけど、ある家族は次の目標を持つようになりました。1、イエス様大好きな家族になろう。2、お父さんはイエス様に従い、お母さんはお父さんに従い、 子供たちは親に従う家族になろう。三、みんなが優しい気持ちを心がけ、愛し合い、祈り合おう、思いやりの育てる家族になろう。四、ありがとうが言える、明るい、優しい声のあふれる家族になろう。五、家族の中から一番な気持ちを追い出そう。六、間違った時にはごめんなさいと言える家族になろう。七、他の困った人や悲しんでる人のためにイエス様に祈る家族になろう。そして八、イエス様に喜ばれる家族になろう。まあ今までどういうことがあれ、まあ過ぎ去ったことです。その意味で聖書は本当にすごい。聖書はいつも強調しているのは今から。遅いすぎじゃない。結局、チップのために生きたいと思う人は必ず満たされ得ません。まあ、イエス様の立てられる教会のために生きたいと思う。また望むものは本当に幸いです。今の挙げた八つの手について祈ろうではないでしょうか。イエス様、大好きな紹介になろう。兄弟たちはイエス様に従い、姉妹たちは兄弟たちに従い、子供たちは親に従う紹介になろう。みんなが優しい気持ちを心がけ愛し合い、祈り合う思いやりの育てる紹介になろう。ありがとうが言える明るい優しい声のあふれる集会になろう。集会の中から一番な気持ちを追い出そう。間違った時にはごめんなさいと言える集会になろう。他の困った人を悲しんでる人のためにイエス様に祈る集会になろう。またイエス様に喜ばれる集会になろう。この心構えを持つと、イエス様は必ず奇跡を成してくださるのです。イエス様のために生きたいと望むことこそが大切です。まあ、主に中高生たちは、イエス様を信じても結構ですけど、十分じゃない。何年前に手に召された男がいまして、まあ、リアオ・アキオ兄弟です。まあ、台湾で生まれ、まあ、日本人によって主に育てられ、まあ、アメリカのボストン大学の教授になり、まあ、政府からいろんな国に使わされた、まあ、立派な学者でした。彼は、まあ、あちこちの教会行きましたし、まあ、聖書も読んだし、けど、なかなかはっきりしなかったんです。まあ、私たちは第1回目の時、まあ、何年前だったかちょっと忘れちゃったんですけども、まあ、ロサンゼルス行きまして、そして彼は、まあ、飛行場で待ってたんです。まあ、クレイスリーに誘われて来ました。まあ、あまりゆっくり話すことができなかったから、そのアメリカでの初めての紹介はサンディエゴだったんです。彼は車で行ったから、まあ、後で、サンディエゴで会いましょうと分かりまして、まあ、集会始まったし、いなかったの分かる。まあ、迷ったらしいんです。それからまあ、集会半分が終わってから入ったんです。その時、まあ、私は忘れたんですけども、彼は後で話したんです。私はまあ、この集会のある姉妹のことをちょっと話したらしいんです。まあ、火曜日の集会が終わってから玄関で、あの姉妹に聞いたんです。どう姉妹元気？彼女の答えは、はい、ではなかったし、いいえ、ではなかった。ちょっと、変わった答えでした。イエス様大好き。まあ、そうだったら問題ない、ね。イエス様大好きになってる人はもう幸せ。まあ、私はこれを話したとき、イエス様大好きと言った瞬間からは、まあ、サンディエゴの教会に入っちゃったんです。 そしてまあそれで彼にとってまあ解決になったらしい。あ、そうか。イエス様大好きになれば OK。まあ彼はその日もうイエス様のために行きたいと言っただけじゃなくて、まあ子供っぽい歌を作ったんです。イエス様大好きという歌を作ったんです。後で彼はイエス様を知らない人々とよく伝道して、けど必ずこの歌を歌ったんです。恥ずかしがらないで。まあ次の日、ロサンゼルスの近くのパサデナで彼は洗礼を受けたんです。親戚イーロの人が見えました。その時洗礼を受ける前に彼は両手を上げて、イエス様大好きと叫んだんです。結局、それなんです。イエス様大好きにならなければちょっとかわいそう。大好きになる方法とは、イエス様の十字架について考えれば、ね、私たちの永遠の幸せのためにイエス様は、私は罪の塊とされ呪われたものになってもいい。人間一人一人のために私は喜んで犠牲になる。まあイエス様にとってそれは本当は何を意味しているのか私たちは分からない。死んでから家の世界に入ってから初めて分かるけども、イエス様の十字架について考えるとやっぱり小さくなる。やっぱりイエス様のために生きたいと必ず思うようになります。まあ、イエス様大好きな集会になりましょう。